皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時からお届けしているゴルフにまつわるすべてのことについて素直にお届けする、ポッドキャストとなっております。ということで、今回は、お待ちかねと言いますか、以前からですね、結構反響がありました、ラサさんとの、対談をお送りしたいなと思っております。ちょうど前回、発信した日がですね、去年の12月ということで約5ヶ月ぶりに、話をすることが、できました。まあその5ヶ月の間にですね、まあその一ゴルファーとしてですね、いろんなことがあったみたいなので、それをいろいろ話をしてですね、皆さんに何か伝えることができたらいいなと思って、先日ですね、一緒に収録をしました。たくさんですね、前回からの話からまたよりこう会話をしていてですね、よりステップアップされているというか、こう考え方が変わったりとか、いろんなものがこう変わることに対応をし始めているなってことを結構感じました。そして今回ですね、ちょっと初めてなんですけども、ビデオポッドキャストというものが結構海外では流行ってきているみたいでですね、今回ビデオというか、まあズームでやり取りをしてですね、それを収録してこのポッドキャストに上げるんですが、これが、このビデオポッドキャストというシステムがですね、なかなかちょっとこうプレビューができないのと、あと仕様がどういったものなのかっていうのがわからない状態ですので、まずこの第1回目はですね、ビデオポッドキャストとして発信をしようと思っております。で、このポッドキャストを聞いている方はですね、まあそれぞれのいろいろな端末を通してですね、聞かれていると思います。Spotify、まあ、iPhone で言うと、Podcast。そして、もう一つは、Anchor ですかね。まあ、いろんな、こう、媒体で聞くことが、できるんですけども、それが、どこの媒体で、このビデオポッドキャストが、対応されているかも、よくわかっておりません。そして、なんかこう、いろいろ調べてるとですね、ビデオ、と音声の切り替えができるということが書いてあるんですけども、それもですね、実際にやってみないと、ちょっとわからないということで、いつもですね、この音声、まあ基本ラジオというものは音声になってるんですけども、今回ちょっとビデオポッドキャスト、初めてのトライということで、発信をした結果ですね、もし、見にくかったりとか、こう使いにくかったりとか、そういうことが分かってくればですね、このビデオポッドキャストはやめようかなと思ってるんですけども、ちょっと最初使いにくいなとか、なんかよく、なんか仕様が変わっちゃったなとかっていうことがもしあればですね、ぜひなんかこうコメントとかで送っていただけると、フィードバックをいただけるとですね、僕自身も今後どうしていこうかなと思って、考えていますので、ちょっとその参考にさせて、ください。ということで今回は、YouTube のようにですね、対談の動画と音声をお送りしたいなと思っておりますので、これはですね、ちょっとまた長編になってますので、これも分けて発信を、していこうと思いますので、ぜひお楽しみにしていただけたらなと思っております。では、対談をスタートしていきましょう。
OK です。始まりました。
こんにちは、こんばんは。
こんにちは、こんばんは。そのさ、冒頭挨拶結構いじられるんだけど。
井上コーチの弟さんにも。
そうそう。勝樹コーチにもいじられ、お客さんにも、コメント来るときも、その文言が入るのよ、コメントにも。
最初にですか？いいじゃないですか。
なんか定着してきてるなと思って。で、今回あれですね、ラサさんとはどれぐらいぶりでしょうか？
どれぐらいぶりですか？
前回ね、12月末だったんだよね。
あ、全日本終わってからなので。
そう。ちょうどね、5ヶ月ぐらい。
ぶりぐらい。
はい、5ヶ月ぶりぐらいです。5ヶ月の中に、まあ、まず何があったかっていうのと、 あと、その、ラサさんのトーク内容、対談って、多分このゴルフラジオの中で多分、ダントツだと思うんですよ。
え？
反響が。実は、お客様からの反応もすごい良くて、なんでかっていうと、やっぱり女性であるっていうことと、あとその、アマチュアゴルファーで、かつ社会人で頑張ってるっていうところが、やっぱり響くというか、そう、だからこう、あとはそのトークの内容が面白かったりとか、
ありがと
今
う
の
ご
と
ざい
ころ再生回数はダントツで1。
ます。時期も早いのかい。ありがとうございます。
はい。ということで、今日もいろいろ聞いていこうと思うんですけど、まずちょっと入る前に、ケイスケコーチと、和樹コーチとのなんか、ラジオを聞いてもらったって言ったんですけど、なんか、率直な、受けた感想とか思ったこととか、なんか一言二言あれば、なんか思ったことでいいです。はい。
面白かったです。生い立ちとかっていうところも、
うん。
他のこう学生ゴルファーからされてたりとか、まあ、大きくなってからっていうところもありますけど、という方たちが、どういう考えを持ちながらとか、家族のサポートとかもあって、どんな感じで、ゴルフに学生の頃から取り組んできたかとか、それを皆さん、お二方はお仕事にされてるので、とても新鮮でしたね。私は、ゴルフ部ではなかったので、その高校大学ぐらいの年代になかなかそういうお友達と同年代のことをなんでゴルフ始めたのっていう深い話とかあんまりしなかったですし、
確かにね、そうね。
ゴルフをお仕事にできないと思って 今の、進路を決めた人間なので、ゴルフをされる方のこうきっかけみたいなのは聞いてて、率直に。そうですね。新鮮で面白かったのと。
まあ、いないもんね、周りにね、そんな人ね、あんまりね。そうね。
ですね。まだ、そんなにいないですかね。
ね。
あとは、上手くなる人と、
あ、そう
ま
そう。
く
あ
なら
れ
ない人。
ね、それ聞きたかったのよ。それ聞きたくて、なんか、もう、結構突っ込んだ質問だったから、その、聞き手とし
面白
てい は
と思い
どう
ます。
いうことを思ったのかなっていうのを、なんかちょっと率直に、素直に言ってほしいんですけど。
すごく共感できました、私は。私は、ジュニアの頃からやってたこともあって、その時から取り組んでて、結果的に70代の、が出るゴルファーまでこう行って、で、あと、例えば周りで、ゴルフ上手くなりたいんだけど教えてっていう子が、こう社会人になったら特にこう周りにポツポツやっ
ああ、
ぱり出
そう
て
ね。
とか、社会人になってからゴルフ始められた方で、本当にもう、いや、何年やっても100切れないよっていう方もいれば、やっぱりこう、ぐぐ練習して、社会人から始めても70代まで行った方も周りにいらっしゃるので、そういう身近な方がいる。で、この人はこういうふう、この人はこういうふうっていうのを見ていく中で、お二人のコーチがおっしゃったことは、すごく正しいというか、私も思ってることだったので、確かに、やっぱりそうですよねって、やっぱり高くなるには、そういうことが大切ですよねっていうのはすごく思います。
ああ、そうか。まあでも、そういうふうに受け取ってくれたら、すごい嬉しいし、
いると思い
なんだよ、これみたいな思う人も多分いるかもしれない。
ずっと100でとか、ずっと90で、上手くなりたいけど、脱皮できないっていう方は、ぜひ聞いていただけると、そういう方たちが言ってることは、たくさん人を見てる中で、そういう経験つかめるぐらい、はっきりしてると思うので、やっぱり上手くなるためには、これが必要だよねっていうのは、よっぽどの、ね、天才とかセンスある人じゃない限り当てはまると思うの
そう
で、
だよね。確か
ひとまずそういうのを言われたら、それ通り
に。
取り組んでみることが大事だなって。
なるほどね。いや、素晴らしい回答していただいてありがとうございます。
いや、その通りだと思って聞いてました。
いや、もう、それだったらすごく嬉しいです。なんか、結構やっぱり僕らその職、今、ゴルフコーチの職業だから、なんていうのかな、あの質問は結構意地悪な質問というか、なんていうの、一応サービス業だから、言いづらい質問だったんだけど、まあなんか、そういうふうに、まあこのラジオっぽく、ちょっとテーマに沿って言ったんだけど、なるほど。ありがとうございます。
私のたちの周りでもやっぱりゴルフ真剣に取り組んでるグループとかではやっぱそういう話出ますよ。これできると上手くなるよねとか、
うん、
これやると上手くなるよとか、
なるほど、
こう練習風景練習動画とかをお互いこって送り合うグループラインがあるんですけど、う
ん、めっちゃいいじゃんそれ。
そうで、まあ、今日練習行きましたとか、こうハーフショットとかアプローチだけでもうこれだけで300球とか、すごく久しぶりのうちだと、ああ、いいね、それやる人ってうまくなるよね、70代出るよね。似合う、
いいね、
があって。
やっぱそれで、やっぱこう刺激し合ってるってことだよね、言ったら。
そうですね。うん、そう、その人が練習行ってるから、私も行かなきゃとか、お互い絶対刺激にはな
る。なるほどね。なんかその、まあグループとか周りの子たちが、なんか、そのスコアを良くするために、なんていうの、一番何がいいってされてるわけ、練習。例えば、すごいハーフショットやったらいいっていうのが一番持ってくれるのか、それとも本当にグリーン周りなのか、いや、それとも飛距離だよっていうのか、なんか、その、お友達で話してる中の、ナンバーワンの練習は何なの？何かある？
私の周り、その今のグループラインは、弟と私含めて4人のグループラインで、うんうん、で、あとの3人は男の子なんですけど、うん、まあみんな70代から、まあちょっと男の子だと OB 出て90代みたいな、
うんうんうん、
まあぐらいのレベルの、まあ1回は70代とか、出れるような、出るような、レベルの子たちなんですけど、うん、まあ、周りが3人男の子なので、しかもその若い男の子、20代、30代前半の若い男の子たちの、まあ、グループでよく言ってるのは、
うん、
飛ばさない練習をすると、するのが
大事。飛ばさない練習？
そう、ついつい、若い男の子だとドライバー振り回したくなりますよね、飛距離が。
なるほどね。はいはいはい。
で、そこをぐっとこらえて、まあ、同時練習でしたりとか、
うん、
アイアンの、まあ、ハーフショットとか、あとドリルとか、あとドライバーもその10割振るんではなくて、
もう、
そう、7割で振る練習とか、まあ、飛ばさない練習を。
意外。
そう
なんや。
そう、いいよねっていうのは、思いますね。私の周りでも、例えば野球部上がりの若い子が、ゴルフ始めたいんです、うん、上手になりたいんですとかって言うんですけど、やっぱりみんな、まあ、ブンブンドライバーを振りたがる、アイアンを振り回したがるんですけど、あ、まあね、10球中1発当たって、その1発が300ヤードみたいな楽しみ方ももちろんありますし、ただその1発300ヤードだけど、4球 OB 行っちゃうみたいな。
うん、
でもこのそのために自分はゴルフするんだっていう子も人もいるんですよね。ちょっと
おなるほど。
いるの、まあ、そのスコアを7、まあ、80代とか目指したいんだったら、男の子は特にグッとこらえて飛ばさない練習をする。
あ、すごい大人だね。やっぱりその飛ばさない練習をした方がいいよって最初のきっかけってのは、やっぱりその70代のやっぱ上手い子が言うことなの？やっぱりなんか多分誰かが提案するんだと思うんだけど、
ドライバーで OB 打つと後ろに向かって2球打つのと一緒なんですよね。2打罰なんで。
おお、なるほど。すげえ面白い。
飛ばしてもいいから前に打とうよっていうのと、うん、まあ、あとはその、まあ、男の子3人と私女性でこうラウンドもするんですけど、まあ上がってみたら一番飛ばない私が同じ ティーグラウンドからプレイしてても、やっぱりスコアが一番いいこととかっていうのもあるので、そう、やっぱり、ヘアウェイに置くことは目標としてなくて、もうラフも含めてコース内に置くことが、まず大事、う
んうん。おー、すごい。
ですよね。特に若い男性とか、男の子は、
そう、
ね。OB6 級とかってね、打つともったいないですもんね。
うんうんうんうん。
そう、あとは、そうですね。私の考えなんですけど、やっぱりセカンド、パーオンはしないのが普通だと思ってます。
お、いい言葉。いい言葉。いい言葉だな。これ響くと思うよ。聞いてる人たち。聞くと思うよ。おう、
やっぱり、うん、やっぱりアプローチが大事ですよね。パー3だったら2打目のアプローチ、パー4だったら3打目のアプローチ、パー5だったら4打目のアプローチ。
うん、
やっぱこう、100ヤードとか150ヤードとか乗らないとすっごい落ち込む方いるじゃないですか。
いる。いる。どう？その人たちに向かって言うことは。
いや、乗らないのが普通だって。それは、その70代とか80代のレベルの私たちでも、私も、うん、そう思ってるし、
うん、あ、なるほど。
そう、私がこう思ったきっかけが、
うん、
なんか、本当に中学校、私が中学校か高校ぐらいかなんかの時に、確か女子プロの試合で、18ホールすべてパワーオンしたことがニュースになってたんですよ、プロの試合で。
すご。
確かですよ。まあ、18ホール全部なのか、そのうちの17ホールなのかちょっと忘れてしまった。
うんうん。うんうん、
でそれにびっくりして、ジュニアの私は。でも18ホールの全部パーオンしたらニュースになるぐらい乗らないと思って。いや、だったらアマチュアの人たち乗らないでしょと思って。
いい気づき。
で、まあ私もともとそのドライバーの飛距離なくって、セカンドの距離も周りの人たちより残って、まあウッドとかロングアイアンが乗らなくて寄せ腕のゴルフをして、いたので、うん、その、アマチュアの方とか、まあ、90代100とかの人が、100ヤードとか乗らなくて、すごく落ち込んでるんですけど、うん、いや、私だって乗りませんって言います。
いやー、これはね、結構いいよ。僕から言うんじゃなくて、僕が言うと、なんか、いやいやいやいや、みたいなって言われるんだけど、このリアルな実体験はすごい響くと思うから。でも実際、何パーセントぐらい調子よくて。パオン。
調子よくてです。
うん、
今ちょっとアプリにあるんですけど。
もう本当にいい時とかでもいい。ま、ハーフで何回だ
ろう。うん。9ホールあって6ホール、7ホール乗ると、そのグループラインで褒める。
うん。それ本当にいい時だよね。
そうですね。7ホールとか乗ると、
ちょっとね、
かなり
そうだよね。
でもいいと思います。
うん。平均はどれぐらい？
私は
平均。
平均はですね。例えば2022年の、
うん、
あ、40% です。
おお。俺40平均でしょ
？35ラウンドで。
うん、
40% なんですけど、
うん、
そっからのボギーオン率は 90% ですね。
あ、
なのでボギーはしてるんですけど、
なるほど、
パーオン率は 40% 多分低い方だと思います。
でもそこからやっぱり寄せ切ったりとか、
はい、
こう、まあアプローチでね、どんだけあとは勝負できるかってことだよね。
こう平均スコアは81です。
お、81のパーオン率が4割ぐらい。これ結構参考になるんじゃないかな。リアルな。
飛距離200から210ヤードの女性が、うん、白からプレイをして、レギュラーからプレイをしてっていう数値ですね。
おこれはいいっすよ。本当に。リアル
な数値で。になると思います。
やっぱその優勝する選手、
はい、
で4日間6、7割だからね。
ああ、やっぱそうなんですね。
パーオン率優勝する人だよ、うん、 優勝させてさえも、
はい、
どんだけ拾ってるかっていうことと、
はい、
どんだけ乗らないかっていうことをね、やっぱ
それを意外と皆さん知らないんですよね。
知らない、本当に。
同じような感覚で話すと2メートルのパターンは入らないですからね。
お
ー、 1.5 メート
ル。おーそうね、
PGA のツアーのなんか確率で、
わかる。
1メートルは何パー入るけど、2メートルぐらいになるとこうね、半分以下になって。
そうそうそうそう。
なんかプロもすごくこう、プロがすごくこうグリーンオンしてたりとか、
うん、
その2メートルのパターとかを入れてるっていうのが、やっぱりテレビでは、その強い入ってる、優勝争いしてる人たちだけがくり抜かれてるんで、いや、プロ何でも入るじゃんって思うけど、実は映ってないところで、やっぱ半分以上の方が、2メートル外してるんで、あ、私はもう2メートル入れれないと思います。
いや、これはもう本当にみんなに知ってほしい。マジで。なんか最近、その、試合をコロナ終わって、自分の推しのプロゴルファー、女子プロゴルファーを応援する人たちが結構いてて、はい、周りに。
はい、
そしたらその推しの選手を一緒に回るじゃん。そしたらもう、はい、あっちこ、もうグリーン周りをあっち行ったらこっち行ったりするから、もうこんな、なんかもうドキドキしましたみたいな。なんかもうプロでさえも、私たちがやってるようなことしてるっていうのを、やっぱこう、リアルで見るとね、わかるけど、まさに動画で見ると、いいとこしか映さないから。
いいとこしか映らないので、やっぱ2メートルは入らないって考えると、うん、じゃあいかにその前のアプローチとか、その前の8メートルのパターを、その、ワンパットで入る50センチとか1メートルに、入れるっていうのが大事になると思いますね。
えらい。えらい。でもさ、2メーターの練習するんだよね、みんな。よく。
そうだよね。
これ、絶対意味のない練習距離だなと思ってさ。
2メートルを、やっぱこの、何センチですか、カップって10セン
チ。そうそうそう。2個半ぐらいかな、ボールが。2個半ぐらいかな。
1センチぐらいの穴に入れるのよりも、やっぱ8メートルを、例えば半径50センチなら入るよっていう人だったら、半径50センチに寄せる練習の方がいいのかなと思いますね。
いい
です。アンダーと出す人はまた違いますけどね。
まあまあ、でもアンダーの人はやっぱりパーオン率を高めていくっていうのが練習だからね。ちょっと方法が違うけどね。
パットをいくら打てるかみたいな、うん。私がレディスティーから回るとそんな感じなんですけど、
うんうんうん、
もうセカンドは乗るので、ショートアイアンで。うん、9番や以下ぐらいで打てると、じゃあいかにパーオン率を 100% 近くにして、いかにバーディーを打つかなんですけど、
うんうん、
やっぱり70代、80代だったら、まあ寄せ番で、あとそのセカンドも、
うん、
例えば難しいバンカーとか、バンカー越えとかまで散らばってしまうと、そこはなかなか、次につながらないので。
そうだね、うん、
グリーンオンにはしなくてもいいけど、まあ、エッジとかあと、まあ、グリーン周りのヘアウェイぐらいに収まる精度が打てれば十分だと思ってます、
うん、間違いない。そうか、いいね、なるほど。飛ばさない練習をして、入らない距離を練習しない。これは結構いい方針だね。なるほど。そうか。さっきのその、なんていうの、OB は、まあ、2打後ろ打つことになるっていうことで、まあ、どんだけ飛んでも1打 OB したらダメじゃん？
はい。
でも、なんていうのかな。なんかちょっと一個質問があって、その、飛距離の価値と、方向を良くする価値っていうのは、
はい、
どっちの価値の方が多いと思ってる？体感的に。要は、その、飛ばさない練習するってことはさ、飛距離を抑えてるわけでしょ？だから飛距離を、の価値がどうなのかっていう視点も持った方がいいと思ってて、
はい。
それはどうですか？なんか実体験として。
方向性っていう面で言うと、
うん。
私は、ま、普通の一般の、
うん、
ゴルフプレイヤーのことを考えると、OB ではないコース内にあれば、
うん、
まず方向性は十分だと思ってて、
うんうん、
フェアウェイになくても、例えばフェアウェイの右サイドが狙い目ですって言って、右サイド狙う、あの、精度ほどなくても、
うん、
コース内にあればいいと思ってます。
おー、なるほど。
ラフでも OK。
うんうんうんうん。
それで十分80台は出ると思って。
出る。なるほど、なるほど。ということは、その、飛距離を、まあ、10ヤード伸ばすよりも、その、コース内にあった方が、絶対価値は高いってことだね。
まずは、こう、そうですね。
なるほど、なるほど。
例えば、400ヤードのパー4だとちょっと長いですかね。360ヤードのパー4ぐらい。
そうだね、360ぐらいかな。
360ヤードのパー4で、例えば私だと、ドライバーの飛距離が、まあ今ちょっと伸びてるんですけど、少し前までは、まあ200ヤード、わかりやすく200ヤードだったので、うんうん、となると、残り160ヤードです。
うん。
で、160ヤードから、例えば160ヤードから乗らないけど、150ヤードからなら、10球打ったら10球乗りますぐらいだったら、私は10ヤードちょっと乗ります。うん、
なるほど。
さっきの話で、150ヤードも160ヤードも、変わらないので、うん、私の中では、
うん。
なので、そこの10ヤードはそんなに求めなくてもいいかなって。
おー、うん、なるほど。そういう視点ね。はいはいはい。
そうです
。うんうん。これはすごい参考になると思う。本当に。
もうそれを、うん、あの、一生懸命伸ばして、そこで OB 打ってしまうよりかは、
うん、
っていう感じですね。
うん、
ただ、その、セカンドが、あの、まずなんか、アイアンで打てるのと、ウッドで打てるのだと、まあ、だいぶちょっと、で、気分も違いますからね。うん、なんか、それができるようになると、またちょっと違うんでしょうけど、例えば私の場合、9番アイアン以下は、かなり、うん、パーオン率が上がります、個人的に。
おうほうほう。9番アイアンでちなみにどれぐらい飛距離は
?120 ヤードぐらいです。
ああ、9番アイアンで120ね。なるほど。はい、9番アイアンよりも、その、
短い。
はい、9番アイアン以降だと、8、7持ってるってことね。8、7番アイアン入ってる。
アイアンは7番アイアンから、7、8、9、P って、
なるほど。
あるんです。
半、うん。
120ヤード以下は、
うん。
自分的の中では、うん、そう、乗せたい距離。
うんうんうんうん。
で、それ以上だと、まあ、理想は8番やとか7番やも、10球中10球乗せたいんですけど、
うん、
ここまでの練習はできてないので、
うんうん、うん。
まあ、外れてもしょうがないかぐらいの気持ちで打ってます。
うん、うん。
で、まあ、飛距離に200ヤードの私が、レギュラーから回って、セカンドが9番アイアン以下になるのは、ほぼゼロです。
うん、おうおうおう、そうだね、そうだね。
はい。
白だとね。
はい。
うんうんうん。
なので、もう、それ以上の、まあ、番手で打つのが普通なので、
うんうん、
その1打目の距離はそこまで、10ヤード変わってもそんなに変わらないかな、ところは、思ってますね。
うん。うん、
そのドライバーを10ヤード伸ばす練習をするんだったら、9番アイアン以下をもう確実に乗せる練習に時間を割きます。
おー。なるほど。例えばその、まあドライバーが10伸びると、アイアンも伸びるわけじゃん？考えると。順当に行くと。
はい。
そうすると、9番アイアン、で、打ってたものが、まあまあ、ピッチングエッジになったりとか、で、9番で130を狙えるっていうことにもなるわけでしょ？
そんな感じで順当に伸びますね。
そこは、あの、なんか、別にドライバー伸びたからアイアン別に伸びるわけないじゃんっていう感じで思ってる感じ。
そうですね。
ああ、そうなんだ。なるほど。
伸びてないかな。むしろ、アイアンは昔から距離が出てて、うん、ドライバーとかウッドがあんまり飛ばなかったので。
うんうんうん。
はい。
おー、そうか。 なるほどね。そうか。
難しいですよね、距離。でも、
うん、
結局、距離飛ぶ、言ったら、その、一緒に回ってる男の子よりも私の方がスコアいいんで
。それはね、男の子に言ったショックだね。
それでも、まずは OB 数は、絶対少ない方がいいです。
うんうん、
うん。男の子たちが、OB 打たないと私といい勝負します。やっぱり70代とか80前半。
やっぱりそうなんやね。うん、
で、私も個人的に OB2 球目はしょうがないと思ってます。私がプレイするのに。
うんうんうんうんうん。
1球か2球まで。2球打ったらもうドライバー振るのやめて、ウッドに変えます。ウッドとかユーティリティのティーショットに、セカンドの距離が残ったとしても、OB を打つマネジメントは絶対やらないです。
おー、なるほど、なるほど。
はい。
そうか。まあ、これ、なんか、結構その、ラサさんの、なんていうのかな、レベルから考えると、なんか、その、次のステップとして、その、自分のスコアをこう、どんどん上げていくってなったときに、なんか、なんていうのかな、その精度をめちゃくちゃ上げていくっていうことが大事なのか、その球が曲がらない飛距離を得ていくのかっていうのは多分結構分かれ道だと思ってて、でなんでかっていうと、はいはい、ラサさんって今何歳だっけ？
27です。
27でしょ。なんかこの27歳にして、その今の話を聞いてて、で、しかも勝つ試合を、試合に挑戦してるってなった時に、絶対的な距離が絶対必要でしょ？試合だと。で、プレッシャーもかかるから、より試合だと飛ばなくなっちゃう。
はい。
負けたくないっていう風に。で、考えると、やっぱ平均の飛距離を、やっぱ上げていく必要があるのかなっていうのは客観的に思ったんだけど、なんかその、飛ばそうとするから曲がるっていう考えなのか、曲がらない飛距離を目指していくっていう考えはないっていう、感じで結構思っちゃったんだけど、なんかその客観的に聞いてて、なんか振ると曲がるっていう、なんかこう印象を受けたんだけど、なんかそこはなんかどういう感じで捉えてるのかなと思って。
ちょっと誤解かもしれない、誤解を生んでしまった、
うん。
うん。私は、あんまり振っても飛ば、曲がらないです。
うんうんうん、
で、振って曲がるのは男の子の話。
ということは、それは多分技術力に差があると思うんだよね。完全に。その男たちの、男の人たちの、やっぱ技術力がラサさんに追いついてないっていうところがあると思うんだけど、そのラサさん視点でいくと、なんか今後、はい、どういう視点でこう、まあそういう、その男の子たちとか、その球が曲がる子たちは、絶対的にボールが曲がらないようにした方が僕はいいと思ってて、そこ 100% 賛成なんだけど、ラサさん視点でいくと、今後どういう視点なのかなっていう。
私視点で
全部。そうそう。さて、皆さん、いかがだったでしょうか。今回もですね、すごく長編だったんですけども、最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。今回はちょっとこのパーオンに対する考え方だったりとか、あとパッティングのね、こう入らない距離だったりとか、そういった視点はですね、ラサさんの実体験をもとに話している内容なので、すごくリアルな意見ということで、参考になったんではないかなと思っております。またこう次週に続くんですけども、最後に話してたその飛距離に対する考え方ですね、方向性を取るのか飛距離を取っていくのか、それとも飛距離と方向を両立していくっていう考え方にシフトしていくのか、いろいろな視点がこうスコアによって変わってくると思うんですけども、まあこのあたりもですね、すごく楽しい会話ができたんのかなと思ってます。次回以降はですね、これも含めてまたいろんなことを話してもらおうと思ってますので、次週また水曜日ですね、楽しみにしていただけたらなと思っております。
そして今回ビデオポッドキャストという形でお送りしたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。なんかこう動画がこう喋ってるね、動画がありつつ音声が聞こえるっていうか、まあ、本当に YouTube っぽい感じなんですけども、どんな感じで皆さんの端末で見えてるかはちょっとわからないんですけども、ぜひあのコメント等いただけたらなと思っております。もしですねこういった形で、いいのであればですね、なんかこうコースマネジメントについて、話してみたりとか、あとは動画を見ながらですねいろいろああだこうだ言うこともですね、ちょっと今後考えております。ということで皆さんのコメントをお待ちしております。ではまた次回のポッドキャストで、お待ちしておりますので、ではでは。